ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます宅信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回からまた新しいステージ、とうとうステージ10ですね。
来ましたね。
2桁に来ました。
はい、
ステージ10、時間術というところなんですけれども、うん、まず全体像をちょっと聞いてやるなと思っていますと、はい、まず10の1、スラスラ仕事が進むスケジュール管理ツールと。
はい、そうですね。まあ、時間術って言ってみんなね、仕事をどうやってこう裁くかとかタスクの管理とか言ってるかもしれないですけども、まあ、もう僕は全部ツールで解消しようという考え方なんですよね。まあ、なんで、まあ、仕事をどういう僕がですね大量の仕事をさばいているのかっていうですね、スケジュール管理のツールですね、お伝えして、使い方とかもここで解説していきたいなと思います。
はい、それは楽しみですね。10の2、円滑に仕事ができるコミュニケーションツール。
はい、そうですね。はい、まあ、僕らってもうどこでも仕事できるじゃないですか。そうですね。そういう時にやっぱ海外にいても、自分のクライアントだったりお客さんだったりと、まあ、コミュニケーションできるためのツールっていうのをですね、うん、と使い方っていうのを話をしていきます。
なるほど。そして次、10の3。あれですよね、連動してますよね。10の3はどこでも仕事ができる、はい、ファイル管理ツールと。
はい、そうですね。まあ、コミュニケーションツールだけじゃなくてファイル管理っていうのもすごい大事で、うん、パソコンでもスマホでもみんなこう同じようにね、見れるようにすることによってやっぱどこでも仕事できるし、まあ、協力関係のね、うん、パートナーの人たちにもみんな同じようなファイルを渡すことができるので、まあ、本当にね、まあ、事務所のような環境を、まあ、遠隔でできるっていう形になります。う
ん、なるほど。そして次、最後ステージ10の最終話ですね。ステージ10の4、コストをかけずに事務所を持つバーチャルオフィス構築ツールと。
はい、これもまあさっきのファイル管理にもつながってるんですけども、まあ、例えばですね、事務所でお金をかけずにファックスを持つ方法とかですね、まあ、そもそもですね、そうだな、一人起業家がですね、事務所なんか持たなくたっていいわけですよね。
はい、
なので、どういうふうにこうレンタルオフィスって考え方とかですね、うん、まあ、いろんなものがあるので、まあ、なるべくお金をかけないで、まあ、一丁前な環境をですね、一丁前な環境を作る方法っていうのを解説していきたいと思います。
はい、素敵です。はい、ステージ10はじゃあもう本当にツール特集というか。
そうですね。
もう、はい、今すぐ使えるツールを紹介していきますというところですね。
はい、
そして、今日は、ステージ10の1、スラスラ仕事が進むスケジュール管理ツールというところを、うん、こうグッとお伺いしたいなと思うんですけれども、
はい
はい、
そうですね。まあ、最初に言った通り、世の中のスケジュール管理って大体こう、なんだろうな、重要なことにフォーカスせよとか、
はいはいはい、
あとなんだ、なんか7つの習慣第何領域みたいなのありましたよね。
ありました
よね。すげえ雑なこと言ってますけど、
なんだっけ、区別しなさいみたいな感じですよね。
重要だけど緊急じゃないみたいな。で、やっぱ今これだけ情報化社会になっていて、まあ、思うのは、全部重要なんじゃねえかと。
はいはい。
だからもうやれること全部やるっていうところが結構僕が意識していることなんですよね。でその中で、まあ、スケジュールっていうのは非常に重要なんだし、いつでもどこでも見れるようにやっぱ管理していかなきゃいけないんですよね。うんうん、はい。まあ、そういう意味でですね、ハクさんって今手帳って使ってますか？
手帳使ってないです。あの紙媒体の手帳ですよね。
紙媒体
の手帳。いや、使ってないですね。かさばるし。
かさばるし、そうですよね。
なくすし。
なんか、なんだろうな。よく打ち合わせとかね、真面目な報道記者とかね、そういうのは分かるけど、海外とか行ったりとか全国を飛び回ってるよ、僕らのようなですね、働く場所を選ばない人からしたら邪魔なんですよね、手帳って、
はい、邪魔ですね。
はい、だからもう世の中今もう全部インターネットの時代になってきてるんで、うん、僕は全部カレンダーはウェブ上でやってます。
はい、
で、まあ、もうこれはもう代表的なツールなんですけども、やっぱもう Google カレンダーですね。
はい、
もうこいつすごいです。
もうすごいです。
これすごいです。
本当に無料とは思えない。
はい、無料なんですけど、 Google のツールで Google カレンダーっていうのがあって、パソコンからでもスマホからでも、まあ、両方同じような情報を見れるんですよね。うん、だからパソコンで更新した情報がスマホでも更新されてると、
はい、
はい、いうふうになってるし、海外行くと海外の時差で勝手に移動してくれるんですよ。
はい、しかもあれですよね、飛行機とかをね、Gmail アドレスで取ると、
うん、
そのフライトが勝手にカレンダーに、
あ、なります、なります、なります。僕らのホットペッパービューティーが、
ホットペッパービューティー、
ホットペッパービューティーが Gmail なんで、紙の予約をすると Google カレンダーにピュッ
ピュッって入る。
入るんですよね。そうそうそう、飛行機の予約とかもそうですけど、ね、まあ、そういう意味でなんかこうなんだろう、常に自分で書き込まなきゃいけないっていうのってすごいなんか、うん、なんだろうな、エネルギーを使うっていうか、もう入れたらもう忘れると、
うん、
でその日の前日とか当日にやっぱ確認するからこそ、やっぱこの Google カレンダーを見てスケジュールを把握できるっていうのがですね、やっぱこれはすごいいいですよね、うん、はい。であといろんな使い方ができるんですけど、僕はですね、自分のクライアントじゃなくて、まあ、秘書の人たちがいるんですけど、ええ、共有して使ってるんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。で、やっぱ子供がちっちゃいこと、方もいらっしゃるので、うん、何時から何時は遊園地に行きますみたいなとか。
なるほど。
はい。そういうのまで、こう、遊園地とは書いてないんですけど、うん、子供とお出かけですみたいな、家族サービスとか書いてくださってるんで、うん、まあ、この時間は仕事が依頼できないんだなとか、そういうのをチームメンバーと共有しながらやってってるんですよね。まあ、それをこう見える化するので、まあ、非常にやっぱこのスケジュール管理っていう意味では、まあ、オンラインでやるっていうのが今の持ち代の流れかなと、
うんうん、
はい、いうふうに思いますね。はい。で、あとですね、僕他にやってることとしてはですね、
はい、
やっぱ一日にやることがなんだっけって忘れるっていうのがあるん
ですよね。ありますよね。
はい、ですよね。だから、トゥードゥって、まあ、世の中的には言ったりするんですけど、僕やること一覧っていうものをいつもウェブ上に、自分で作ってます。
はいはいはい。
で、これは、エバーノートっていうですね。
あ、エバーノート。
はい、メモアプリがあって、エバーノーターですか。
エバーノーターですね。
エバーノーター。
エバーノーター。
結構これ古いですよね、このエバーノート。
エバーノートはもうだいぶ経ちますよね。もう、それこそ10年選手とかになるんじゃないですか。
そうそうそう。僕が社会人で、まあ、2、3年目とかそういうレベルだったと思うから、本当に7、8年とかそういうレベルだと思うんですけど、
ね、
メモアプリなんですけども、まあ、本当に写真とか画像とか何でも保存できるんですよね。はい、僕、音声とかもよく保存してるんですけど、でこのエバーノートっていうのは検索できるっていうのが非常に大きな強みなんですけど、うん、僕はやること一覧っていうのを作ってて、前日の夜か当日の朝にやること一覧っていうのをですね、バーって書くんですよね。書いて、で、1日に2、3回ぐらい見直して、終わってるやつは丸つけていくっていう、
なるほどなるほど、
消し込みをしてるんですよね。でやっぱ これもね、トゥードゥって結構付箋をねに書いて、これをピッピッ
ピッ
て外していくと気持ちいいとかね、ドーパミンが出るとか言われるんですけど、はい、何やったかわからんくなるやんって、
わからんくなるやんかと。
そうそうそう
そうですよね。捨てちゃうからどこまで進んだかわからなくな
る。そうそうそう。自分のやった仕事のやっぱログって考え方が僕はすごい大事だと思っていて、やっぱ何をやったのかとか、なんかその場合消し込めばいいってものじゃないと思うんですよね。
うんうんうん、
で今日やったことは何なのかっていうのをエバーノートで、その何月何日これやるって10個ぐらいタスクを消してって、でまた次の日に、あ、昨日これ消して今日残ってるからそのまま移動してね、今日のやることっていうふうにこうまたバージョンアップしてやっぱ消し込んでいくっていうのをやっていくので、まあ、そういうふうにですね、自分のタスク、まあ、スケジュール管理兼タスク管理って形になるんですけども、まあ、いいんじゃないかなっては思ってるんですよね。はい。ハクさんはなんかスケジュール管理とかタスク管理の中でやってることってあるんですか？
私やってることはあとはチャットワークですね。
うん、
チャットワークで私秘書を一人だけ雇ってるんですけれども、その秘書から会社のことでやっておいてほしいこととかっていう、うん、事務的なこととかで、はいはい、私しかできないこととかは勝手にこう送られてくるようにしているので、
うん、
そういう Google カレンダーの共有と To-Do リスト、Evernote は共有してないんですけれども、チャットワークと Google カレンダーで大体僕がやるべき事務作業っていうのは全て
全部回ってるってわけですね。
回ってますね。
はい。まあ、チャットワークっていうのは、まず何っていう話かと思うんですけど、はい、チャットワークっていうのはですね、まあ、ビジネス版の LINE みたいなことを言われてるんですよね。うんうん、コミュニケーションツールで、まあ、人、なんだろうな、まあ、いろんなこうチャットが立ち上がって、その仕事ごとにチャットがあるわけですよね。
そうですね。
はい。で、それを管理できると。で、そのタスクを発行っていう機能がありまして、何月何日までに誰々がこれしなきゃいけないよみたいなのがあるわけですよね。
はい。
で、それが、じゃあ、ハクさんは秘書の方が発行されるわけですね。
そうなんです
よ。はい。何ですか、何月何日ここに宿泊みたいな
何月何日ハンコを持ってここに行くとか
ね、ハ
ンコを忘れないようにとか
大事ですよ ね、はい、ありますあります。僕もチャットワークで秘書から、例えば全国セミナーで回ってる時は、うん、明日のホテルはここですとか
ここです
ピッて飛んできて、
ええ、
はい、まあ、そういう意味でやっぱ結構重要なのは、まあ、自分一人で全部やるっていうのがやっぱ一人起業家で考え方として結構あったりすると思うんですけども、やっぱどうでもいいこと、どうでもいいとは言わないんだけど重要じゃないことですよね、
ええ、
を、その他の人に管理してもらうっていう考え方も結構大事だったりするわけですよね、うんうん、まあ、そういうのでチャットワークっていうコミュニケーションツールを通して、 まあ、指示が出てくれば自分の頭のエネルギー領域をね使わなくて済むっていうのが大事ですよね、だから全部なんか頭の中であれもこれもやんなきゃっていう感じで思ってると仕事の効率がやっぱ落ちるん
です、
はい、ですよ。だから、Google カレンダーだったりエヴァノートだったりチャットワークっていうところに、まあ、人に振るとか、
うん、
システムに振るっていうことを一旦することで、やらなきゃってやつを一旦全部消すと、
消すと、
で目の前の作業に集中してガーってやることによってもう来たタスクは全部さばくと、
うん、
でそれでまた定期的に見直すことによってあこれやんなきゃあやんなきゃって思い出してまた優先度を変えてやっていくっていうこれの繰り返しなんですよね、
うん、
はい、まあ、僕はそれでですね結構周りの起業家からは相当タフだと言われてるんですけどもそういうふうにさばいていってるっていうところがあるんですよね、
うん、
はい、
なるほど。ちなみにトゥードゥーリストの部分エバーノートに書き込むっていうのは、
うん、
前日の夜か、うん、当日の朝ですか、
うん、はい、そうですね、僕はですねサボってるんで当日の朝なんですけど脳科学的には前日の夜がいいんですよね。
脳科学的には前日の夜がいい、
はい、で寝る前の最後30分以内っていうのが非常に脳の潜在意識が活性化されてる時間帯でゴールデンタイムって言われてるんですよね、うん、だから本当はやることをまとめて最後に寝る前に明日何やろうかなっていうふうにこのタスク一覧を見て最後お眠りすると脳の海馬ってやつが記憶の処理で、
はい、
明日はこういうふうに処理しようっていう効率的な仕事の進め方を先にシミュレーションしてくれるんですよ。
おー、なるほどなるほど。
だから、何やろうかなって特に絶対さばきたいってことは誰に頼もうとかどういうものを使おうとか、うん、具体的にイメージをしてよし OK って言ってお眠りすると脳が先に処理してくれるんで、
うん、
朝起きた時にすぐに取り掛かることができるんです
。なるほどなるほど。
そういうふうにね、だからこれ明日キャッチコピー考えなきゃってやつもキャッチコピーの素材を見てでやること一覧の中にキャッチコピー考えるってやって、いつまでどういうふうに誰と話してうまくいこうかって考えてアイデアを頭の中に入れて寝ると朝起きると思い浮かぶっていう。
なるほど。
そういうふうに脳に仕事をさせるっていうことができるんで、できれば前日にトゥードゥはまとめときたい。
まとめときたい。
はい、
希望的に。
希望的に。
そうですよね。
はい、でも、やっぱり現実的に夜飲んだりとかもあるんで、そういう意味で僕は当日の朝にまとめてやるってことも、なっていることが、まあ、あると。
なるほど、なるほど。
はい、いうわけですね。
まあ、大事なのは、そのトゥードゥーリストをいつでもアクセスできるところに置いておくっていうところですよね。
見ないと忘れるんで。
見ないと忘れますもんね。
定期的に振り返るっていうのも大事ですね。
うん、
はい。
なるほど。はい、そうこの10の1を少しまとめたいなと思うんですけれども、10の1、スラスラ仕事が進むスケジュール管理ツールというところで、うん、とにかく、まずは Google カレンダーは最強やと、
そうですね、
いうところですよね、
はい、
もう本当に紙の手帳はかさばるし、なくすし、
なくすなくす、なくすなくす、ペン持ち歩かないし、
ペン持ち歩かない、Google カレンダーで、重要な私はここは重要なと思ったのは入れたことを忘れるっていうことが重要なのかなと思いましたね、
うん、そうですね、
はい、Google カレンダーでスマートフォンでもパソコンでもどっちでもアクセスできる状態誰か秘書とも共有できる状態にして入れてしまったことは忘れて、
はい、
目の前のことに集中できる環境を整えると、
はい、
そして To Do リストですね。トゥードゥーリストはエバーノートを田中さんは使っておられると、
はい、
私もちなみにエバーノートを使ってます、
はい、
エバーノートを使ってこれもいつでもどこでもアクセスできるものですよ ね、
うん、そうですね、はい、
そして書いたことはもう忘れちゃうと
忘れちゃうと
で、何回も見直してやっていく、
うん、
で理想としては前日の夜にやって脳みそ君に働いてもら
う
行きたいところではあるんですがそれが無理な場合はあるので無理な場合でも朝起きて、
うん、
今日これやろうっていうのをエバーノートに書いておくことによって次何をすればよいかっていうのがスラスラ仕事が進むようになるというところですね。はい、ステージ10すごいツール集で楽しそうですね、
うん、はい、もうどんどん出していきます、
どんどん出していきます、
はい、
では次回はですねステージ10の2円滑に仕事ができるコミュニケーションツールというところをお伝えしますと、はい、
そうですね、
さらっとどんな感じで、
まあやっぱコミュニケーションをやっぱいろんな人と取っていかなきゃいけないんでそのためのツールっていうのをどんどん紹介していこうかなと思ってます、
はい、今回のように、ね、ぐんぐんツールについてお話ししていきますと、
はい、
はい、では、ここまでお聞きいただきありがとうございました、田中さんありがとうございました、
ありがとうございました。